皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の詩編の作者は本当にこの素晴らしいことがあるんだから神様を褒めたたえましょう。新しい歌で楽器を持ってそして全地と共に神様を褒めたたえよう。それほど素晴らしいことがあるんだよと語っています。今日私たちもその素晴らしい喜びというのを私たちの心の中に回復していきたいと思います。
詩編98編1節から9節。賛歌。新しい歌を主に歌え。主はくすしい技をなさった。その右の御手とその聖なる右腕とが主に勝利をもたらしたのだ。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。全地よ主に喜び叫べ。大声で叫び喜び歌い褒め歌を歌え。確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き公正をもって国々の民を裁かれる。
今日この箇所でこの著者がこれだからこそ神様を褒めたたえましょう。新しい歌でそして楽器を持ってまた全地も本当に共に神様を褒めたたえようと。ここには素晴らしい喜び最高の喜びがあるんだよ。叫ばずにはいられない喜びがあるからと歌っている。その理由は私たちに救いがあるということです。私たちは神様から救われて、恵みを受けています。でも時々私もそうですが神様からその救われたという事実、救われている、罪が許されている、贖われているという事実を忘れてしまう。その恵みの本当に素晴らしさを忘れてしまうことがあります。今日もう一度神様に許されて救われているということをじっくりと眺め、もう一度その感動を思い出したいと思います。さらに私たちは神の子供とされています。許されただけではなく王様の子供とされている。どれほど素晴らしいことでしょうか。この全世界を支配しておられる、歴史を支配しておられる、未来を支配しておられる、その王の王に子供としてもらえた。どれほど愛されていることでしょうか。どれほど素晴らしいことでしょうか。これだけだって私たちは本当に神様を大声で飛び跳ねながら新しい歌を持って叫びながら楽器を持って神様を賛美することができます。今日もう一度思い出してみましょう。二つ目、神様はどういうお方でしょうか。神様は決してあなたを見捨てないお方です。この三節を見ると主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。私たちの心がどんなにこの感覚的に見捨てられてしまったんではないか、また神様がそばにいるように思えない、感じられない、そのような時も絶対に神様は忘れません。あなたにしたその約束、あなたが受け取った救い、あなたのことを絶対に忘れないお方です。なんという幸いでしょうか。三つ目は信仰を持って告白していきましょう。この賛美を見ると明らかにこの怒ってることとして歌われてきていますが、最後に確かに主は地を裁くために来られる、来られるという、実はまだ現実的に起きていないことをこの著者は確信を持って必ずそうなると語っています。信仰というものはそういうものだと思います。まだ私たちが体験してない、まだ目で見ていない、しかし主はこのように語っておられる。神様は私たちを愛して最善に導いてくださる、 祝福してくださる、守ってくださる。それら一つ一つがたとえまだ行われていなくても、神様が必ずこうしてくださると言っていることは、私たちは積極的に口で告白して賛美しながら進んでいきたいと思います。私たちが積極的に言葉で発していくならば、それは私たちのうちに事実となってきます。私たちが目で見ている現実というものを、私たちがこれこそが本当なんだと思ってしまえば、失望してしまうかもしれません。しかし聖書で私たちに神様が約束してくださっているその一つ一つ、今まで私たちに約束してくださったこと、神様はすでに勝利を取られていること、私たちが祈り続けていること、祈り求めていることが必ずそうなると信仰を持ってどんどん告白していきましょう。賛美の中で、私生活の中で、神様はこうしてくださいます、また祈りの中でも神様はこうしてくださることを感謝しますと宣言していきましょう。そうしていくときに、まず私たちの心にそれが事実として現実として形作られていきます。神様はあなたの祈りをいつも聞いておられます。今日この素晴らしいことを覚えて神様を賛美したいと思います。お祈りします。神様、あなたが私たちを救ってくださっていること、それはどれほど素晴らしいことでしょうか。身の回りの小さなことで不平不満で、心が本当に失望することがありますが、あなたが私たちを本当に罪を許し、神の子供、あなたの子供としてくださっていることがどれほど素晴らしいことで、そしてあなたが祈りに応えてくださり祝福してくださるお方であるということがどれほど素晴らしいことでしょうか。神様、もう一度今日本当に目に見える、私たちの弱いこの視力で見ているその一つ一つを否定しながら、むしろ神様、あなたが約束してくださっている現実を告白し、心の中で、そしてまた目に見ていることもさえもそのようになっていきますように、神様どうぞ祝福してください。今日もこのディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の生活の中に、聖霊様が豊かに臨んでくださって、あなたのミラクルを起こしてくださいますように。信じて期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。